はい、皆さん、ドイラジは映画門人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、白黒といえばパンダなこたつと、
白黒か、あの白いご飯と焼き海苔おまけと
白黒といえば仕事関係を思い出してグレスケかモノクロかとか思ってしまうパタと、
オセロ全然勝てないタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。おー、ということで今回はやってまいりますよ。6月16日になりました。ラインナップご紹介いたします。まずミニお題トーク、ナイスな放題、いまいちな放題、そして急げ映画館ではクルエラやってきます。さあ、それでは参りましょう。第220回ドイラジスタート
ー長かった
イエイ。さあ、ということで、まあ今日はね、ちょクイズとかやらずにね、みんなであのお話ししていこう回なんですけども、おやっぱりこうドイフェイバリットシングスってコーナーがあるじゃないですか。あれでこうみんながご了承してくるわけですよね。でそれについてちょっと触れた人とかいたら、たまにはね、あ俺もそれ見たよとかね、そういう報告の時間があってもいいんじゃないかなと私思っております。こたつです。
はい
はい。なんかしかもね、最近すごく評判のいいとか反響のあったね、
お
ご利用使用された方がいたんですよ。
お
う、うん、それで多分メンバーもなんか感化された方もいらっしゃるっぽいんで、そのあたりを今日はね聞いていきましょう。さあさあ、ね、あの僕らメンバーでメンバーのドイフェイバリットシングスであれ聞いたよ、見たよ、やったよ。
それは小松さんが言いたいものがあるという話なんですか。
いや違いますよ。
あれ？
え、だって
私ありますよ。
おーっと、来た
来たよ。
ここの話だったのか。
え、特に示し合わせてはいないけど、私あの第209回で畑さんが紹介してた無印良品、噛んじゃった、無印良品のスキンケア用品、あのあといくつか買って試して、結局なんだっけ、あのクリアケアシリーズ、水色の入れ物に入ってるシリーズ、 あれ結構さっぱり系なので、この季節あのテレワークの日とか、まあお化粧しないからちょっとさっぱりしたいなみたいな時に、お昼休みとかにペペペペってから顔に塗りたくってすっきりしてます。
いいですね。
いい感じです。ひんやり系なので。
あ、そうなんだ。
そう、
確かにこうスキンケアとかもねやりましたからね。ガラさん実際にどうなんですかね。
あ、そういえばね、
あの、うん、無印良品がある方にあんまり行けてないのであれなんですけど、
はい、
近所のドラッグストアでアトムギ化粧水と、
あ、ありますね、
あの保湿ジェル、買いましたよ。
お、
保湿ジェルがすごくいいです、
合ってた、自分に、
寝る前につけるじゃないですか、お風呂入って出た後に、あの乾燥しないように塗るじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。
で翌朝シャワーとか浴びると、お腹の方がちょっと水を浴びるとぬるっとするんですよ
顔から落ちるぐらい。
ああ、なるほどなるほど、確かにそれは分かりやすい。
守ってくれてる時間が続いとるなっていう、
確かになるほど。
そうですね、寝る前にやって朝もってことは結構長時間、
逆にこう塗りすぎってことじゃないのか
ん
も
まあ、過剰に
塗りすぎてるみたいな。まあいいか、たくさん塗ろう、ね、
乾燥してるから今はいっぱい吸収してくれる時期のはず、
なんか化粧水とか特に浴びるぐらい使っても
ね、そうですね、すごいいいから、
あと一番直近のね回、ガールさんの MMA の話ありましたけども、あれですぐ反応したのは畑さんでしたよ。
あ、でも私まだ MMA まで行ってないんですよね。
あ、別の格闘技熱がちょっと
はい、ちょっとあのプロレスの方から今入ってて、あの、うん、U インターとか、うん、あのあたりをちょっと一回やってから行こうかなと思ったら、まだ行けてないです。たどり着いてないみたいな。
まあ、格闘技の歴史を遡っていく。
そうですね。なんか、そこから行こうかなって思ったら、うん、最近のにまだたどり着けてないんですけど。
いやあれもなんか、俺は見ました。あの、日本人同士の堀口対朝倉。
はいはい。
はい、はい、
うん。
あれやっぱ解説してもらったからこそ、あの、非常によくわかりましたね。
うん、
うん。
あれなかったらなんか、もしかしたらあんまりよく分かってないかもしれないって思った。
すぐ終わっちゃったなみたいな。
そうそうそうそう、うん、いつのタイミングで足をみたいなことになってたかもしれないけど、うん、もう足を最初から注目してたからね。あのカーフキックの回とか、
うん、
カーフキック打った後に堀口選手がすぐ頭をかばってあの周りを離すっていう、相当練習してきたんだろうなっていう。
うん、で俺なんかその格闘技の話を聞いた時に、これブレイクダンスとかも結構俺 いけそうだなと思って、その同じメソッドでちょっと紹介できるんじゃねとかね、ちょっと思いましたよ。
うん、できるんじゃないですか。
できるんだなって思って、うん、そしたらね、雷神にね、ブレイクダンサーいましたね。
え、
はい、あの
選手として、
選手イーブス・ランドゥって知ってます？この方、あの上迫さんと戦って2019年かなにあの負けちゃってる人なんですけど、この方はもともとフランスのね、強豪チームですね、ファンタスティック・アルマダっていうチームにいる普通にブレイクダンサーですね。
は
い、
そしたらそこから格闘技転向した人で、うんうん、まあ、全然俺と同世代、びっくりしました。えっと思って、ベラトールにも出てて、ベラトールのリング上でもうブレイクダンスのめちゃめちゃ難しい技いっぱいやってるっていう動画を見てね、変態がいると思いましたもんね。あ、それそれ、イーブス・ランドゥ、
はい、ライト級グランプリですね。
まあ、B-Boy ネームイーブスだったんでね、あれなんですけど、そんな人も出てるんだっていう、まあ、何か分かんないけどね。
ダンサーは格闘技強いって言いますからね。
あ、そうなんだ。
あのやっぱ蹴りが強いし、あの体幹もいいので倒されないとかいう話はよく格闘技幻想として言われます。あの、うん、シャモっていう漫画で、
はいはいはい、
あの後半の天才バレエダンサーが格闘技に転向するみたいな話も。
いや、漫画だとありそう。
それ結構プスマでよくあるさ、ユウスケ・サンタマリアがさ、草薙にさ、ダンス万能説唱えてる時と一緒よね。
うん、
なんか何やってもまあ。あれだな、強しはダンスやってくからなっていうので全部片付くっていう。なんか自分が負けたりするとまあ強しはダンスやってくからなっていうね。ダンス万能説があるんですけど。
あ、でもあの、ね、極真空手の創設した大山マスタツ先生も、うん、バレリーナと喧嘩するなって言ってるぐらいですからね。
あ、強いから。
へ
え。
そうなのか。
あと俺あのボクシングすげえ、あの一時期すごい好きだった時あって、あのナジーム・ハメドっているじゃないですか。
はいはいはい、
はじめの一歩とかの、
あ、
そうブライアン・ホークのモデルになった人ですけど、うん、ナジーム・ハメドめちゃめちゃもうノーガードでずっと踊ったりしてるの、こうダンスとかで、めちゃ強いんだよね。でそれにめっちゃこう憧れた人が、例えば須藤元気とかさ、山本キッドとかいるじゃん。でもうそのハメド的動きをするあのエンターテイナーみたいな、俺すごい好きだなと思ってて、そしたらあれなんですね、堀口さんって山本キッドのとこの
弟子です。
弟子なんだね。
はい、
面白いと思って、なんかそこもね、はい、すごいワクワクポイントだったね。
そうです、まあ、ちょっと情報多すぎるんでこの前は省略しましたけど、ね、
はい、
まあ、アメリカ行くまでは山本キッドの下でいたので、まあ、堀口さん、うん、あの冬の時代とあの前世紀をこうブリッジするストーリーもある人なんですよね。
なるほど、熱い。
あの初期 UFC は金的ありとかはちょっと僕の勘違いでしたので、あの、はい、あの金的と目つぶし以外頭突きとかも OK っていう情報を、うん、あの脳内でこう混ざっちゃってありって言っちゃったのはちょっと申し訳なかったんですけど。
わかりました、はい、そういうね、そう
ありがたいことにご指摘いただいたからね、
はい、リスナーの方から、うん、確かにそういう訂正もね、あのちょくちょく入れていかないとね、投げっぱになっちゃうと結構多いですからね。
うん、
そういうのがあった時はぜひね皆さんのご意見参考にしながらやっていこうかなと今後も思いますんでよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛な歌話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回はナイスな放題イマイチな放題ということで、はい、お題をいただいておりました。さあ皆さんからのメールもいただいておりますよ。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
では早速ご紹介していきましょう。ラジオネームヒルアンドンさん。ナイスな放題といえば最近見たアオラレは現在アンヒンジド過去不安定なをよくここまで変えたもんだと感心しました。
お
確かに作品も現代ストレス社会を一応ベースにしている作品なので日本なら煽り運転から持ってきたのは十分ありだったかと。作品自体はむしろクラクションを鳴らしただけなのにという感じでしたが、
魔法とした。
そっちの放題でも良さそうだよねクラクションを鳴らしただけなのに。いまいちな放題といえばドリームが一番に思いつきました。現代は隠された数字人物といった意味のフィルンフィギュアズ。もともとドリーム、私たちのアポロ計画と発表され、いやあれアポロ計画じゃなくてマーキュリー計画だしと SNS でツッコミを受け、監督にまで届いてしまった不名誉な放題でした。あ、届いちゃったんだ。
そうだったんだ。
その後ドリームだけ残って公開されましたが、こちらはこちらで実際見るとさらになんでと思う放題だと感じました。黒人や女性差別をテーマにした作品を日本でうまく伝えるのは難しいのかなと思わされた放題でした。うん。ラジオネームサハルさん。ナイスな放題といえばリメンバーミーですね。現代はココで、本作に登場するおばあさんの名前のため現代の時点である意味ネタバレじゃんと思ったので、それならばメインテーマ曲のリメンバーミーの方が収まりがいいです。いまいちな放題はマイティーソーバトルロイヤルです。現代がソーラグナロクなのでラグナロクの方がかっこいいし、ラグナロク過去神々の黄昏って意味くらいわかるよバカ野郎と、ブラザーのビートだけちなみに切れそうになりました。ああ、ありましたね。パッキンジャップぐらいってやつね。さあ、そしてラジオネーム、IT アナバー K さん。今年映画館で見たもので紹介します。ナイスな放題は、水を抱く女です。現代はウンディーネ、つまり水の精霊です。これが何かを知っている人ならこれだけで映画の内容がピンとくるでしょう。しかし知らない人でもこの映画が悲しい恋の物語、どこか儚げなものである女性が主人公であると分かってもらえるようにしたのが良かったです。また安倍公房、砂の女を思い出させるのも良かったです。ウンディーネという有名な幻想文学があるからです。一方いまいちな放題だったのはある人質生還までの398日です。現代は月を見ているダニエルでした。お、これと比較すると放題は映画の内容をそのままにしすぎだと思います。現代の持つ遠くに離れた主人公を思う家族の心境を感じることができません。それがイマイチでした。ほうほうほう、うん。ラジオネームゴグトラさん。好きな例恋する惑星、これ相当悩んだんじゃないでしょうか。結構勇気あるネーミング。そして嫌いな例グリーンデスティニー、なんかつまんねえロールプレイングみたい。アクションもありますが哲学的な武教映画なんで、現代通りかがむ虎潜む竜とかじゃダメだったのかな。まあ現代がそうですね、あのかがむ虎、潜む竜の漢字4文字のなんか四字熟語みたいな感じだったんですね。はいはい。
で英語タイトルもそのままみたいな感じで、
うん。さあそして、嫌いじゃないけどなーな例は冷たい雨に打て約束の銃弾を。かっこよさげですが雨のシーンで銃撃ってないんですよね。
これ面白い。
復旧ですね。あらに復讐の服です。さあそして、まだマシな例レザーボアドックス、仁義なき男たち、あそんなサブタイトルついてたんだ、
うん、
ダサいちょっと違うなど言われてしまいますが、現代だけでは犬の映画かと思われる人もいるはず。これで犯罪もんだとわかるでしょう、うん。他にもこのパターンだとフォレストガンプ一期一会はヒューマンドラマとわかる、デンジャラスマインド卒業の日までは学園ものとわかるなどなど。大変だなぁなれ。その1ワイルドスピードシリーズまさかここまで続くとは思ってなかったでしょう。まあ、そうだよね、 オリジナルタイトルはもう開き直ったようにファスト&フューリアス6とか7とか最新作なんて FQ ですからね。
あ、そうなんだ。
そう考えるとスカイミッションとかジェットブレイクとか毎回タイトル考える日本のスタッフは本当大変かと思います。ただこういうのって後からどの順で見たらいいのか分かんなくなっちゃうんですよね。
うん、確かに。
大変だなの例その2、沈黙シリーズ、第3弾暴走特急、本当は沈黙の戦艦の正当な続編、現代がアンダーシージ2なのに話に何のつながりもない沈黙の要請が先に公開されたので付けられた劇場公開時の苦肉の放題。セガール映画としては一番好き。大変だなの例その3、レッドドラゴンレクター博士の沈黙。公開時の放題だった刑事グラハム凍りついた欲望を後に公開される同じ原作シリーズ羊たちの沈黙の大ヒットを受け、原作タイトルを取り入れた形で再発ビデオ化。ちなみにそのものの現代は、マンハンターなんですけどね、ということですね。そしてメンバーからザックリスナイダーさんです。皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー。ナイスな放題ですか。全体的にディズニーの放題はさすがだと思います。大概現代は一単語なのであんまりしっくりこないし、子供への意識を向けたらどれもパッと見て絵本のように伝わりやすい印象を受けるからです。いまいちな放題は正直あまりないです。それって直訳すぎないとか説明しすぎとか思ったりはするけど、まあそういうもんだしなと思っちゃいます。例えば新幹線ファイナルエクスプレスも僕からしたらこのタイトル B 級ゴリゴリで面白そうと思ってみたら全然 A 級じゃんみたいな相乗効果もあるので、ただあくまで現代を尊重してほしいので劇中に登場するタイトルは現代のままで出してほしいです。そこもわざわざ変える必要はないと思っています。おー、なるほど。ということで皆さんからメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうでしょう。クラクション鳴らされてるよ。
あ、
これだ。煽られてる。
あ、じゃあ煽られいくか。ヒロアンドンさんの、
うん、
まあ、あのドリームの私たちのアポロ計画が本当に大騒ぎになったのを本当によく覚えてますね。ツイッターとかで、うん、なんだこれはみたいなことになって、うん、なんかその後のやっぱドリームだけにしますとかも、うん、いやもうそれもそれでどうなんだろうみたいなって、も
うなんかもうなんかこう突っ込まれるしよく分かんなくなるからドリームだけにしようって消極的にこれになった感じがすごく感じがあり
ました ね、
うん、でもすごかったのがたまたまですけど、かつてドリームって映画はなかったっていうのがすごいよね。
ドリームガールズとか
ありそうなの。そうそうそう、
ドリームガールズとかはあるけどなかったんだよドリームっていうのが、
うん、
だから検索性は意外と高かったっていうね。
うんうん、
なるほど。
まあでも単純にドリームっていう言葉自体が
さ
まざまな難しいっていうのもあったんだけど、
ね、確かに。
まあそれも言われてたかな当時。
うん、
はいはい。
まあ、変なね、アポロ計画をマーキュリーにすりゃいいじゃんっていう話でもあるけどね。
うん、
いやでもドリームガールズを雑にこすったのかな。
まあ多分そういうとこもあるのかなっていう。
ああそうか。
女性 3人黒人の女性 3、うん、3人がメインでっていうところですっていうのがあるしみたいな、あるなみたいなのもありつつね。
そうだよな、うん、ドリームってつけたらさ大抵の映画説明できるもんね。
そうね、
うん、いかようにもドリームにつなげられそうだもんね、
うん
うん、すごい最近っぽいですよね。 SNS で大騒ぎになって変わっていくっていうのは。
そうね、
うん、それに昔はなかったことだから、
うん
う
ん、
そうだよね、
なかったです
よね、うん、公開してからだよね大体ね、うん、言われちゃうのは、うん、それまでに情報が行き渡るようになったって確かに現代っぽいエピソードだなと、
うん、
非常に覚えてますね。
あ、同じくヒルアンドンさんがメールの前半に挙げてくれてる煽られ、うん、私見てないんですけど、なんか予告見る限り途中で車降りてますよね。
避けなくなっちゃった。
そう、予告見て、うん、あれ車はずっと車じゃないんだみたいな感じで思ったけど、まあでも、うん、まあ関心を集めるにはちょうどいいタイトルだったとは思いますね、うん、
そうですね。まあでもなんかきっかけが多分こういう煽られ的なね、うん、とから始まってるっぽいから、
うん、
クラクションでも最初鳴らしたら追いかけてきてみたいな感じですよね。
それがきっかけだった。
いや怖い怖い、うん、
でもなんかあれだよね、なんかこうカタカナにしたことによってさ、カタカナ4文字、
うんうん、
青春みたいなさ、なんか、
え？
なんか少女漫画原作の、あの青春ものかなみたいな。
もう絵面が全然違う。怖いおじさんが睨んでるポスター。
いや、でもなんか、これはなんか、このカタカナ4文字で、あの、なんか予告見てると、ラセル・クロウがね、
うん、
最終的に煽ってくるモンスタードライバーみたいな感じなのかな。俺なんか見たくなってきたなとか思いましたけどね、この放題で。
うん。
なんかすごくなんかこう、しっくりくるみたいな。
そうね。
しかもなんか予告、劇場で予告見てると最後にね、日本向けサービスなんか、
ありますね、
なんか映像でね、
うん、
ラッセル・クロウがね、
うん、
煽ってんじゃねえよって言ってくれてるっていう、もうあれ、これ行かなきゃいけないかなみたいな。
あれはちょっとね、可愛かったです。
あれ、だからそう、まあちょっと、なんだっけ、緊急事態宣言入ったばっかで全然行けてないんですけど、
そうですね。
なんか行きたいな
って思って。
煽ってんじゃねえって言ってたんだね。
うん。
そうそう。
何言われてるか分かんないけど、怒ってるなと思って。
怒ってるなって。
うん。なんかこっち見てんじゃねえみたいなこと言ってるのかなと思って、なんか、うん、じゃあ見ないようにしようかなみたいな思ってたから、ね、逆だったんだね。なるほど、面白いね。
私の放題に対するスタンスはまあざっくりスナイダーさんのが一番近いかなって感じで、まあ別にいっかみたいな、うん、それぐらいで特にこだわりとかあんまり感じたことないんですけど、ただなんかちょっと困るのが、
うん、
あまりにもそう、私前にドイフェイバリットシングスでなんかポッドキャストをいくつか紹介したと思うんですけど、それで聞いてるバイリンガルニュースっていうポッドキャストはしょっちゅう映画の話が出てくるんですってですね、特に SS 映画の話、うん、
はい、
もうそうするとその2人は現代でなんとか、うん、アライバルがなんとかみたいな、
うん、
とか言うから、そうそうそうそう、ちょっとそこの変換に時間がかかるから、私的にはもう全部揃えてほしい、もう現代に全部合わせて放題とかつけないでほしいなって私は思うんですけど、うん、まあちょっとね、それはマーケティング的にまあいろいろあるんでしょうけど、
うん、
パッセンジャーズの話をしてて、
うん、
でもパッセンジャーズって言われたらアン・ハサウェイじゃないですか、放題的には、ね、
はいはいはい、
でも2人が話してたのはジェニファー・ローレンスがとか言ってるから完全にパッセンジャーの方、そう、でも現代はどっちもパッセンジャーズなんですよね。
はいはいはい、はい、
そういう混乱がそう生まれて、なかなか大変なので、なんかね、私は全部同じにしてほしいなって思ってます。
まあ、っていう感じ。パッセンジャーズのパターンだとこう、どっちも一緒だから問題で、
う
ん、なかなか現在でも紛らわしいんだけど、
そうそうそう、何年みたいな感じで作って、う
ん、なるほど、
まあ、それはそれで逆に、ね、
2016、
うん、あれなんだけど、それ系の話でいくと、
うん、
ややこしいのがその、うん、あれですよ、今も出たメッセージの話ですね、
う
ん、放題も、英語タイトルみたいな感じなので、
はい、
そうやって覚えていたら現代は違う英語だというパターンがいっぱいあって、
うん、
極虎さんのね、大変だなのやつ、ワイルドスピードシリーズ言ってますけど、うん、ね、そもそもワイルドスピードってもう普通に英語のタイトルだと日本人的には思ってる、そのまま、ね、
思ってるけど、
うん、思ってるけど全然違うっていうこととかがあって、うん、これはややこしいですよねっていうことがよくあるって、うん、その多分そうやって海外の人と話したりするときとかに、多分こう言ってる映画が違うものになってたりとかね、
そうそうそう、
思想みたいなのは思いますよね。だからあとはなんか翻訳の人とか、あ、通訳の人か、通訳の人とかが結構大変らしいですよね、それで、
あ、
インタビューとか、そういうやつで下準備ちゃんとしていって、はいはいはい、いかないと、うん、話が全然拾えなくなっちゃうみたいなことで大変とか、
ね、確かに確かに、そうだ、私 BBC ワールドニュース同時通訳で見てるんですけど、
うん、
なんか困ってそうなシーン、そういえば見たことありますね、なんかのタイトルを言った時に、多分、あ、この人日本語の方のタイトル知らないで通訳しちゃってるなみたいな感じのがありました。
あ、
だからやっぱりね、まあ、同時通訳だからそんなパパパッとは調べられないから、
そう、う
ん、大変ですね。
だから映画のそういう仕事でもう分かってる人とかは、
うん、
全部事前準備めっちゃ資料作ってから行くらしいですね、
うんうんうん、
関連作品とか言いそうな作品の放題と全部並べて、
ね、そう、大変だ、だから全部揃えた方がいいんですよ。
そう、ね、ま
あ、現地タイトルつけてるのは日本だけじゃないっていうのと、
あ、そうそうそう、
アラビア語とか まあ僕もその辺のタイトルだとさっぱりわかんないんで、うん、あった方がいいかなと思いますけどね。
でも自分でこう調べるわけじゃないですか。そしたら、まあ私はちょっとそういうのが好きだからいいけど、まあそうですね、普通はそういうのやらないですよね。
その公開する国の人たちに伝わらないと部分はまあ確かにあるので、
うん、そうだからしょうがないな
って、しょうがないなとは思うけれども、
なので諦め半分ですね。
そうそう、そのさっき言ったこうアラビア語とかとかだったら別にだけど、英語なのにっていうのはね、うん、結構厄介という、まあ、
それはね、
うん、
例えばなんかね、そうやってこうそういう英語圏の人とお友達になった時に映画好きなんだよどういうのってなった時にね、結構
困る。そうそうそう、通じない。
うん、
ワイルドスピード
でもそうね、ワイルドスピードがまたちょっとこの、うん、メールでも書かれてたけど大変で、うん、ね、ファスト&フューリアスとかもあるし、うん、まあ、もう F9 になってるけど、あの現代自体がファスト&フューリアスで統一されてない問題があって、
そうだね、
あ、そうなんだ、
あれね、あのもう現代がやばいんだよね。
そう、もうはちゃめちゃなんだよね。
例えばメガマックスはファスト5だし、
う
ん、
そうだよね、ファスト5、うん、
へえ、フィリオスなくなっちゃった。
うん、
あのスカイミッションはフィリオフス7ってもうあのファストがないしみたいな、なんか大変なんですよ。
検索しづ
らい、ちゃんと言わなくても分かるだろうみたいな雰囲気、
うん、まあそういうことなんですか ね、
なんかね、あとなんか1作目がザ・ファスト&ザ・フィリオスなのに、4作目のワイルドスピードマックスが、うん、ファスト&フィリオスでザが抜けただけみたいな、こう仕切り直しみたいな感じになる
わけ、
もうね、ちょっとね、何ってなるっていうね。
これに関してはもう現地の人も、
そうそうそう、
日本の放題いいねって言ってるもんね。
そうそうそうそうそう。こういう問題がある、あるかなっていうのはね。
うん、
だって例えばその流れだと、うん、ランボーがそうでしたよね、確かね。
あ、そうね。
そう、最初本当はあのこうファーストブラッドって元の原作のやつだけど、
はい、
日本公開はランボーってねタイトルだったら、うん、それすごくストレートで分かりやすいってなって、あのもう現代が次から現代にね、ランボーというタイトルになった
シリーズが
ありましたね。そうだから、まあ映画はやっぱこう複数の人で作ってるから、まあいろいろとね、うん、あると思うけど、なんかまあ基本的にものづくり的観点から言ったらさ、タイトル込みで作品なわけですから、
うん、
タイトル勝手にいじられるっていうのはなんか非常に気持ち悪い感じしますけどね。
うん、
うんうん、だからなんかまあ基本的にこう海外からやってきた作品はあの現代をちょっとそっと添えとくとかね、
そうね、せめてね、
うん、そうそうそう、あの分かりやすさというそのね、リーチするためのマーケティング手段だけじゃなくて作品としてっていうところはちょっと欲しい気はするよね。
だから意外とそういう形でやっぱり一番なんか全方向的にいいなと思う付け方は、まあ、これも極東さんの言ってるまだマシな例と言ってるけど、まだマシというかそれが一番あの収まりゃいいんじゃないかっていうタイプが、このなんだっけ、レザーボアドックス、仁義なき男たちとか、あのフォルトガンプ一期一会とか、その現代ストのままプラス、
うん、
ちょっと補足内容が分かるようなあの副題をつけるとかは、
うん、
まあ、うん、安心だなとは思いますよねっていう、
うん、そうね、これダブルで意味不明みたいなことはほぼないだろうしね、
はい、で、あともともとの、ね、英語圏の人と話す時も、まあ、副題抜けば伝わるみたいなね、
うん
うん、
確かにブラッドバンチあれも
タイムループの呪い。
でもあのそのジャンル名を放題に入れるのいいんだろうか問題がありますよね。
あ、
タイムループの
途中で変わる方のジャンル名入れちゃう問題とかあるよね。
副題問題っていうのはずっとある問題です
ね。副題問題はありますよね、
うん、あるね、確かに。副題ってなんやねんみたいなとこもあるからね、
う
ん
うん、本当タイムリーですけど、もう最近ついに映画もこういうタイトルつき始めたかみたいなのありまして、今年8月に公開する予定の映画なんですけど、現代がホライゾンライン、
うん、
で放題はですね、元彼とセスナに乗ったらパイロットが死んじゃった話。
ビリギャルじゃないですか。
いやだからそう、ストーリーもそういうの来たかと思って、
すごい。いや逆に見たいですけどね、
うんうん、だこれそう、数ある中の一個浮いてるみたいな感じだとめちゃめちゃ、
うん、
あの目立つものになるけど、
全部それだったらもう、
そうそう、これが状態化してくるとやべえなっていう気はするよね。
あ、それあれ
クラクション鳴らしたらみたいな、
そうね、それあれですね、あのまあ結構もうだいぶ前になったけどかもしれないけど EGA 問題ですね。
あ、 EGA、 そうだ、小悪魔、
小悪魔はなぜモテるっていう放題になって、うん、なんかもう、うん、なんだなんだみたいになったっていうね。
EGA 関係ねえからな、マジで。てか A 大事だから、本当に放送のね、非文字が大事だからって話なのに、うん、A ないんかいっていうことですよ ね、
うんうん、だからその系はあの いまいちというか、こういろいろと思い浮かぶと、そのだからやっぱその時になんかこうちょっと流行ったりとかしたようなミームになってるようなあの言説とかをつけるとかはちょっと危ないよねっていう、その時は通用するけどっていうのは、例えばやっぱ26世紀青年か
はいはいはい
とかあれだし、ね、でこれは後々あのそういうことがちゃんと改善されて現代に戻ったけど、あのバス男ね
あ、ナポレオンダイナマイト、
ナポレオンダイナマイトにあの晴れてちゃんとこう回復されましたけど、あの現代通りに、うん、ずっとバス男だったからねっていう、
電車男が流行ってた時に
流行ってたから、
あ、
関係ないからな、
関係ないみたいない
やかわいそうだよな。そうだよね、
それでいくとね、その元彼と云々は別に今の流行りでもないのに急に現れたみたいな、
そう、ね、
あれ流行ってんのかな、うん、ちょっと分かんない。
いやだからなんかどんどんやっぱあらゆる書籍がどんどんそういう分かりやすいタイトルをつけていくって方向に凄まじい勢いでなってるんだよね、
うん、
だから多分もう最初はあのラノベっぽいねみたいな感じだったけど、
ね、長い文章が、うん、あのタイトルになってるみたいなやつね。
そう、今やどの分野の本もこういう感じになってるから、
うん
うん、
それこそもうビジネス書とかサイエンス本ですらそうだし、そう、もう大体こうなっちゃってるから、だからこれってだからもう単に国民のリテラシーが下がってるってことだよね。
まあそういうところがちょっと悲しくも見えてくるみたいなのは意外とあるというところはね、う
ん
う
ん、分かんないっていうことが悪みたいになっちゃうのはすごく良くないっていうか、
うん、
ね、
そうです
ね、分かんないだったら分かんないでいいのにっていう。
最近もネット記事でそういうのもありましたね。もうそれはもうタイトルだけじゃない話でね。
あ、そうなんだ。うん。
うん、だから、うん、そうお話自体だからほらあれですよね。鬼滅の刃問題で全部セリフで説明しているけど、もう今はそれがいいんだみたいなとか。
ああ。
断固反対してきますね。
アニメはね。
あ、アニメはね。
うん。アニメはもちろんね、絵とかで表情とかそのものを作ってるから、セリフに頼んなきゃいけない部分もたくさんあるからねっていうのは、まあ、
でもそれがもうなんかもうそういうレベルじゃなくてっていうところになってるらしいみたいな、求められてるのが、うん、でなんかね、新エヴァ作った時 の NHK のドキュメンタリーでね、プロフェッショナルか安野さんもね、うん、そういうもう安野さん作ってる時点でそういう発言しててね、お早えみたいな感じでね、
うん、
もうなんか今はそうやってもう全部こう分かるように、だからエヴァとかなんて逆に説明をそんなにしてなくって不足ぐらいにしてるから、みんながこう湧いて、ああじゃないかこうじゃないかで、すごくこうそういう文化として楽しんでたけど、今はそうじゃないっつって、新エヴァは全部説明しまして作りましたって言ってましたからね。
あ、そうなんだ。
そう、だからあの分かりやすさとか、あの最後の全部ちゃんと解決するのはちゃんと意思を持って、そういう風な今の観客にも向けてるっていうことを入れてるっぽいですよ。
ちょっと悲しいけどね。
ちょっと悲しいけど、うん、
うん、
はい、
なるほど。
サハルさんのリメンバーミーはやっぱあのディズニー系は、あ、ざっくりさんも言ってた、現代がすごいシンプルな英単語一つとかがほとんどなので、うん、こうやって変えていくのはいいなって思う例ですね。
そうですね、
子供にも、まあ子供にもやっぱ分かりやすいっていうのはこういうのは必要になってくるものなので、
うん、そうね、曲名から取るっていうのも多いよね、
うん、
もうスタンドバイミーとかまさにそうだし、
うん、
曲名だったらね、そこまで離れたものにはならないだろうっていう、
うん
うん、俺もなんか最近やっぱりこのリメンバーミーの話になった時に、リメンバーミーでタイトルがやっぱ出てこなくて、
あ、そうなんだ、
うん、やっぱこうすごい友人と話してて、あ、ココねって言ったんだけど、いや、ココが通じないから、あれ
通じないね。
な、ココなんだっけ、ココ。え、なんだっけ、ココみたいになっちゃった、俺は。あ、リメンバー、そっか、リメンバーミーってタイトルだったな、みたいな。
そうね。まあ、あと、こう、リメンバーミーなんかは、曲名だし、まあ、表してるもんね、作品自体をね、っていう。
あ、そうそうそう。
すごく
思います。
まあ、ストレートにつけただけだけど、すごくいい変換だったなとは
思
いますね。そう、ラグナロックもラグナロックかっこいいし、 影は神々の黄昏って意味もわかるんだけど、こう何かこうアニメとか、まあゲームとかでよく使われそうだから、そういうところで親しんでたあれだけど、そういうのがないと意味はやっぱりわからなかったりするので、
うん、
まあなんかね、どうつけるかっていうのは難しいかなとは思いましたね。そのあと、いやバトルロイヤルとかつけてなんかバカっぽいんですけど、
うん、
でもね、今ね、未来のことを考えると次がね、ラブ&サンダーなんですよ。だからね、だから合ってるんですよ、このバカっぽさって。タイガワイテティになったってこと自体が。
まあ、確かに。
人によってはね、やっぱり見方変わってくるよなっていう一例かなと思いましたね。
なるほどね。
なんならこのバトルロイヤルってつけるような方向で次つけてる雰囲気があるからな、
うん、マーベルだし、なんかそういう計画もしてそうなと言われても疑わない感じはありますかね。
まあまあ、でも多分向こうとしては前回シリアスだったのでがあると思うんだよね。シリアスというか、
そうそうそうそう、うん、別にそう、あの、うん、ね、YTT 自体でどうなるかっていうのもね、まだあそこは初めての監督作だったからね、
うん、
そう自体がねっていうのは。
でもまあ個人的にはラグナロクのまんまで行ってほしかったね、
うんうん
うん、だってやっぱ北欧神話の話なんだから。
そうね、
うん、例えばね、あの週末の日みたいな意味ですから多分ラグナロク、うん、だからそれこうキリスト教の別のね黙示録とかで書かれてるところさ変えられるみたいなことだから。
そうね、
だいぶ違うよねってやっぱなっちゃうよね。
そうそうね、うん、
あとやっぱバトルロイヤルはさ、まあ、バトルロイヤルの方がすごい普及してんだけどさ、中途半端に深作さんがちょっと前じゃ
ねえ。
まあ、邦画でさ、バトルロワイヤルが流行っちゃったせいでさ、
ややこしいんですよね。
そうそう、あの和がある方が馴染んでる世代とさ、
あ、なるほどね。
そうそう、ない方が普通の世代もちょっといてさ、そういうややこしさもあるよねっていうね。
そうね、あと意味合い的なバトルロイヤルってあれだよね、こう1対1じゃなくてたくさんの人数でやるやつがバトルロイヤルだよね、確か戦い方として。
あ、
でもあん中だと1対1だったっけ、そのなんかその闘技場のやつって。
闘技場のとこは1対1だったんじゃなかったっけ。
そうだよね、だからで要はあの雰囲気でこれつけてるはずだから、あの、うん、予告とかもそれで押してたから、そういう意味でも実は意味は合ってないよなみたいな、
うん、だ雰囲気だね、
うん、雰囲気な感じはあるよね、
うんうん、そして IT アンダーバー K さんおっしゃってる水を抱く女、
うん、
これもかなりラグナロクに近いタイプの壮大な付け方というか、
うん、
ウンディーネで、まあ俺もすごい伝わるけど、
うん、
確かにウンディーネそのものが分かんない人は何の話ってなるんだろうね、
うん、
超古典みたいのをやってるから、まあ言っちゃいい気はするんだけど ね、
そうね、
桃太郎とかやってるような感じだと思うからさ。
そうね、そうね、うん、まあだからタイトル付け自体でもともとがあのこのウンディーネっていう精霊とか伝説を、うん、のベースにしてるよっていうことをちゃんと最初から提示してるっていう意味になるからね。
そうね、
それがなくなるってことだけど、まあそれはあのなんだっけ、その、こと自体を知っている人にしか伝わらないからってことなんだけど、
うん、
あとそのこのどっちかっつったらこれはこうなんかミニシアター系単館系のここヨーロッパ系のとこですよね、確かね、英語圏になる、うん、そういうところのこうヒューマンドラマに見せたいからっていうところでいくと、ウィンディーネってつけるとカタカナでちょっとイメージ違うから、このやっぱりこのあれですよ、この水を抱く女ってこの漢字含みの字面の方がなんかあの向けてる層に対してはリーチするんじゃないかってつけ方なのかなって感じは、まあ一応しますね、
うん、あ、ドイツフランス合作映画ですね、
うん、なるほどね、
うんうん、
まあだからそういう意味ではあのターゲットを狙ってつけてるっていう感じでナイスの放題っていう感じなのかもしれないですね。
そうだね、うん、確かにもう見てもらわなきゃどうしようもないっていうのはあるもんな。
そうなんだよね、うん、
そうなんだよね、
砂の女か、
確かにね、安倍攻防感がちょっと、
はい、すごい怖い話ですよね、砂の女。砂漠のなんかどっかに行ったらそこにあるお家に入れられて、そこからどうやっても出れなくなるみたいなのか、そんな話だったと思う。
映画もありますよね。
あ、そうなんですか。
へ、
怖そう。
そうね、いい感じの放題とか、いまいちな放題、これはもう永遠とこれを魚にずっと喋っていくことになるんでしょうね、今後もね。
まあ、なるんでしょうね。
文化自体が終わること絶対ないから、
うん、
放題もうやめましょうとかはおそらくなんないから。
そうね、うん、まあ、でも逆にこういうことはこう話のネタとしてはいろんなことをこうナイスでもやめいちでもすごく話題にしやすいから楽しくはありますよね、こういうこと語ること自体はね。
そうね、もう話題だけ狙って あのやってるのも絶対あるもんね。
絶対ある、絶対あるんで。
うん、でもさっきの元カレとどうのこうのもそうだしさ
そうそうそうそう、でも確かに話題に 今だったらするもんね、それ自体もねっていう。
そうなんだよ、
うん、
そしたらもう広告的には勝ちですから、
うん、
まあそこがね、いろいろと作品の兼ね合いいろいろありますけどもね、なあ温かく一応見ていきましょう。
はいはいって
じゃあ次回のお題はどうするのかということなんですけども、なんかざっくりスナイダーがねこういうのやりたいって言ってたんですよ。なんかこう木でも嫌いでもないけど、すごくこう印象に残る映画ってあるよねみたいなこと言ってたので、それをちょっと聞いてみようかなと、皆さんにありますかということで、今回募集するタイトルこちらです。なぜか思い出しちゃう映画、このなぜかがポイントですよね。あるんじゃないですか、思い出すのがちょっと大変かもしれないんですけど、でもちょっと記憶の片隅にきっと残ってると思うんですよね。
だからなんかこう好きだから思い出すんじゃなくて、
うん、
なんか好きでも嫌いでもないけど、なんか、ね、1年に1回ふと思い出すんだよなみたいな、
なんかそうそういう感じ、
このシーンだけなんかよく思い出すんだよなみたいなとかね、
うん
うん、シーンだけ切り取って、あれなんだっけあの映画、ああこれだった、なんでみたいなね、なんかあると思うんだよね。そういうのちょっとぜひ皆さんありましたら聞かせてください。なぜか思い出しちゃう映画待ってます。メールお待ちしてます。
待ってます。
次のコーナーいきましょう。
トイラジ